聖書の御言葉は第一テサロニケ1章の9節10節、新約聖書の363ページです。第一テサロニケの1章の9節10節を拝読いたします。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生きる誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。今日のお明かしの姉妹は田中純子姉妹です。
まあ、私もまず一枚の、まあ、手紙を紹介したいと思います。姉妹の手紙なんですけども、今日の、言いたいこと全部手紙の中で含まれていると思います。現在まだ入院されているしけども、自分のこと、忘れ、病院で知り合いになった人々の救いのためにもう必死になっているとしまいなんですね。中七の名前、書いてもらって、どういう状況かうんぬんと、の姉妹はまず、3箇所の御言葉を書いたのです。結局病気になるというような問題を持つようになると御言葉の素晴らしさを大切さを知るようになるじゃないかと思います。主は岩、主の御業は完全、誠に主の道はみんな正しい、主は真実の神で偽りがなく正しい方、すごな方である。2番目の箇所、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない。もう一箇所、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。いつもお祈りくださりありがとうございます。病気をいただいて、価値やこの世のすべてのことから切り離されて、ただ主イエス様との静かなお待ちわりの中へ入れていただいていること、本当に感謝です。御言葉は命そのものです。すぐに主から離れ自分勝手に生きようとする高ぶりをいつも思わされます。またどういうわけか、救われる以前より私の周りには病気で苦しんでおられる方が多いのです。今まで、そして今でもその方々の心の痛みは全くわからないものであるにもかかわらず、口先だけで慰めようとしたり、主イエス様にのみご栄光を期すものでなかったことを悔い改めさせられております。主は本当に素晴らしい方ですね。偉大な方です。もっともっと主を知りたいです。病んでますますイエス様の愛を教えられ、喜びに満たされています。この素晴らしいイエス様を周りの方々に少しでもお伝えできますよう、私が砕かれますように、これからもお祈りに覚えてくだされば感謝です。また手術の後より計6回の抗がん剤治療のため大学病院へ入院退院を繰り返してまいりましたが、ちょうど喜びの集いの時、最終回の投与予定です。御心でしたが求めている方々を見舞っていただけたらと願っています。どうぞよろしくお願いします。と結局姉妹は御言葉は命そのものです。主は本当に素晴らしい方ですね。偉大な方ですと。結局家族のため、子供さんたちのために何にもできなくなってしまったのです。けども、この病気も 与えられているものです。主はいいものしか与えられないでしょう。ですから、まあ、あの姉妹も結局いわゆる助けを欲しいよりも助け主をよりよく知りたいと思うようになったから、やっぱり軽くなったのです。結局あの姉妹も、まあ、救われた目的とは用いられるためです。初代教会の人々とは次のように書いたのです。私たちは神の道路者です。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。まあ、あれ得ることです。イエス様はある時、まあ、自分の知恵によって、まあ、虜になったペトロに言ったことがあります。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神の子供はないで人のことを思っている。まあだから毎日、まあ、戦いの連続なのではないでしょうか。まあイエス様の捧げられた祈りとは本当にもう、まあ、最高の祈りであり、まあ、祈りよりも礼拝です。私の思いではなく御心だけがなるように。前に私の読んでくださった箇所の中でパウロはテサロニケにいる人々は救われただけではない、偶像から神に立ち返っただけではない、彼らは主に使えるものになった、そして再臨の待ち望むものとなったのです。この間、まあ、大見八幡に行きまして、非常に、まあ、初めての、まあ、向こうの地方の喜びの集いだったんですけど、大勢の兄弟姉妹集まりましたし、まあ、5人も洗礼を受けるようになり、まあ、初めて主の皆を呼び求めた人々は、まあ、12人でした。ぜひ続いて祈ってくださいけども、まあ、大見八幡に行く途中である病院、小牧病院に行きまして、伊藤ひろこ姉妹、まあ、前にずっと横浜に住んでいて、それから山口に住むようになり、それから まあ、またご主人の転勤で名古屋に住むようになったのです。まあ、あの姉妹は三週何年前にイエス様信じ救われ受け入れられたのです。そして、まあ、ずっと、まあ、ご主人の救いのために祈ってけどダメでした。もう悩んで悩んでけども、まあ、まあ、がんが与えられまして、まあ、その時、まあ、姉妹から電話があって、まあ、どうしましょうか、まあ、主人ね、救われてもらいたいけど、まあ、進めたのは、まあ、一度、輪で、ね、の本、身を結ぶ命、まあ、2、3ページだけ、今、ご主人は暇ちになっちゃったから、まあ、お読みになったら、ご主人のために、今までやっぱり、まあ、普通の男のように、まあ、暇になれば、もちろんゴルフをやったりして、結局、まあ、奥さんとよりも、まあ、会社と結婚してしまったんですけども、この間、まあ、行った時、ご主人はやっぱり完全に変えられたのです。まあ、伊藤はじめ、年は64歳です。結局、まあ、奥さんは、まあ、あの本の毎日何ページを読んで、そしてリンデの死になった時、彼ももう参っちゃった、祈るようになってイエス様を信じ受け入れたんです。今は、まあ、会社の人とあまり会いたくない、主にある兄弟姉妹だけ会いたい、もう御言葉を読んで御言葉を読んで、それだけ、まあ頼むようになったのです。本当に、まあ、御言葉とは命そのものです。人間はやっぱりすぐ諦めます。どうせダメじゃないか、けど主は家族の救いを約束したから、だから祈り 続くべきなのではないでしょうか。まあ旧礼の進めの前提条件、すなわちいかに人々が獲得されるべきであるか、そしてそのために絶対必要なものは何であるかということこそが大切です。私たちの主は漁師のペトロに呼びかけられました。まあ、今からあなたは人を人間の砂泥物となるべきだよ。まあ、魚を取ることと旧礼との間には若干の留意地点があります。まず第一に、まあ、目的をはっきりと知覚しなければならない。今まで私たちは旧礼の必要について考えてまいりました。何が一番大切であるかということはもう分かっていることです。すなわち、まあ、道徳や宗教ではなく救いが問題なのです。目的を知覚するということは自分の欲することを知り、自分のなすことを直用することに他ならない。あなたの全存在はそのことに向けられなければならない。できるだけ、まあ、たくさんの魚を取りたいと思う漁師は、まあ、全神経を集中して魚を取らなければならない。だからはその合間に本を読んだりラジオを聞いたりすることはできません。まあ、魚を取るためには集中力と決断力が必要です。イエス様のために人を砂泥と思う者は同様に全神経を集中し、それを断固として行わなければならない。まあ、目的をはっきりと知覚しましょう。イエス様のために救いたいと思う人々だけを考えましょう。すなわち多くの祈り、頼まざる決意、そしてこれらの人々にもっぱら従事することが必要です。それから、まあ、魚のことを正しく知る必要もあります。人々をイエス様のもとに導こうと思っている人はまず第一に、まあ、聖書のことを知るべきです。聖書こそが、まあ、開始の種そのものです。第二に人間の心のことを知る必要があります。魚のことを正しく知るべきです。人はみんな異なっています。私たちは人々を知り尊敬し、そしてとりわけ愛せなければならない。魚を取ることも人を砂取ることもそれを学ぶことは一生一石にできるものではありません。御霊は聖書と自分の心を知っている者だけを用いになることができるのです。それから、まあ、餌として最も良いものだけを用いましょう。実際にはいろいろな魚がいるわけですから、魚と同じように餌もまたいろいろあるわけです。けども全ての魚に対して針はただ一つだけであり、それはすなわち神の御言葉、聖書そのものです。けども一つの魚に対してそれにふさわしい餌が選ばなければならない。まあ、漁師は魚に合わせなければならない。御言葉を愛するにもかかわらず魚に合わせることをしない人、すなわち救われるべき人に合わせることをしない人々がいます。けどそれでは人々が驚いて逃げてしまいます。魚に責任があるのではなく、責任は漁師にあるのです。今日の人間はみんな悩んでます。みんないろいろな問題を抱えているのです。悩んでる人々は求めています。偽物じゃなくて本物を求めています。